アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クンヨウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近あのアマゾンからメールが来て、
はい、
あの注文のご注文の発送日が更新されましたっていうメールが来て、
はい、
あれ最近アマゾンでそんな注文別にしてないしスパムかなんかかと思ってやべえアマゾンからのスパムだよって、まあ一応ちょっとあの確認しとかないとなんかの手違いがあったらまずいよなと思って、メール一応確認したんですよ、
はい、
そしたらスプラトゥーン2 の, あのフィグマの注文だったんですね。あのプラトゥーン2のキャラクター の, あのボーイの フィグマが あ, のあって、それ の, ちあの注文 の, なんか予定あの発送予定日があの更新しましたっていうやつ で,
で、今のもう何クリさんアミーボじゃなくてもう普通のフィギュアも買ってるわ
あの前にあのスプラトゥーン の, あのガール の, あのフィグマが出て、
はい、
でそれ買ったんですよ前に。
そうなんだね、うん、
であの同じようにフィグマであのボーイのやつが出るっていうのでで、これメール見た時にあれもうとっくに買ってた気がするんだけどな、間違って二重に注文したのかなとかって思って、でもこれお届け予定日更新ってもう届くってことじゃんと思って、やべえ二重に注文したらまずいと思ってアマゾンのサイトであの注文履歴確認したら、あのまだ発売予定のやつで、まだ発売日が来てなかったやつだったんですよ
ただ単に来てなくて発売が延期されて発送が遅れてますみたいなメールだったっていう話、ね、
そう発売日からちょっと発送が遅れますよっていうメールだったっていうね。あの発売日があの8月22日に発売されるやつで、であの発送日があの8月28日から30日の間に到着予定になりましたっていう。でこの注文したの去年の11月の30日なんですよ僕
すごい前ですね、
うん、だから8ヶ月以上前に、注文してるから、
うん、
もうすっかり忘れてて、
うん、
でもう危うくアマゾンからスパム来てやべえとかっていう騒ぎをこう自分しそうになって、まあ、でもちゃんとしたメールだったからよかったんですけど、あのちょっとびっくりしたそのスパムと間違えそうになった理由が、あのこのメール の, あのタイトルがあのなんかあの注文 の, あ, のあれが注文番号で来るんですよ。
ああそうそう、パッと見何っていう感じ。
これあのそのメールの受信メールの一覧とかだけで判断できないメールだったから、うん、あの中見ないとあの分かんなかったんですよ。
で
今回はあの、まあ、特にあの問題なく、あのただあの発送予定がちょっと遅れますっていうだけのメールだったんですよ、
うん
うん、まあなんでよかったんですけど、いやさすがに半年以上前に注文したやつは忘れちゃいますね注文履歴で未発送の注文っていうタブをこうクリックして、あの本当に注文してるかちゃんと確認しないと分かんなかったっていうね。ただ価格が 11,688円でなってるから、
はい、
ちょっと予定外の準備が
なんかそうですよね、そんなに前に注文したものだったら
そう8ヶ月後だったら金あるだろうとかっていう安直な考えで注文してるから、あのやばい、こんなんだったらあのプレイステーションストアでゲームダウンロードするんじゃなかったとかね、ちょっとね
あれけど俺よくありますけどね、円盤とか買うと、買うときに映画とか、
うん、
あの予約開始しましたっていうときに買っちゃうから、
うん、
下手するとまあ日本映画とかアニメ作品は下手すると結構開くんで忘れてる時あるんで大変な時ありました。で、あれ何これって思ったら、で確認すると注文履歴が下手する過去初めのやつで過去半年しか見れないから、
うん、
追ってっても出てこないから、
あ
で、あとカードの決済の時に確定しましたっていうふうに明細確認するときに、うん、まあ出てこないっていうかはありますけど、ね、うん、あそうさっき言ってたあれです、スパムはうちアマゾンさんにしょっちゅう来ますんで、
あそうなんですね、
アカウントがどうのこうのって言って、日本語なんだけど文脈がおかしい、うん、で変換がおかしいと、たまに普通はちゃんとした文章書いてあるのにかかわらず、ひらがながカタカナにな
って、ああ、
フィルムあるの。
なるほど。
だからスパムだといけないから、僕は基本メール来たやつからのリンクで URL 開いたりとかしないですからね。
そうですね。やっぱり
会員登録とかで。会員登録 の最終的な認証をこのリンクからしてくださいっていうやつだけはしぶしぶやるけど、
しぶしぶ
基本自分で検索するかちゃんと信頼を受けるサイトから飛んでやってるから、まあ、今回の Amazon もちゃんと普通に Amazon のサイトのトップから自分で注文履歴から行ったりとかして見たんで、
うん、まあだから気をつけた方がいいですよ。俺は本当に来ましたからね、巷で噂のメッセージなので、不在でしたんで、
ああそれは確かに来たことありますね、
うん、で何だろうと思って、俺もだからアマゾンとかいっぱい頼みすぎて分からなかったんで、あれなんかあれかなと思って、うちに誰もいなかったのかなと思ってリンク開いてみたら警告が出たんでiPhone さんちゃんと健康が出てくるので、慌てて閉じましたけど、ね、
そうですね、
まあちゃんと管理した方がいいですね。
そうですね、いろいろありますからね、
管理してるはずだけど忘れるからね、うん、
それこそなんか Amazon とかもそうですけど、私の母は友達から Facebook にメッセージが来たって言って、それを何の疑いもなく開きましたからね。
ああ
気をつけてくださいっていう。
そうですね、まあ、一応変な英語ができた出たからすぐ消したって言ってことなきを得たんですけど、
まあ大体受信メールの送信者のところのメールアドレス確認するとありえないメールアドレスになってますからね。
うん、
ただまあそこまで確認するかというと難しいところですけど、ね、
僕毎回確認してるけど
確認する。
僕は昔からそれ絶対必ずやってるからね。
まあ、そうですね、まあ、一応怪しいメールは一応確認しますよね、う
ん、だってなんとかかんとか j.jp.com みたいな、なんかね、
うん、
でもなんか、うん、あれですよね、昔みたいにこうメールを開いただけでどうにかなるみたいなのはね、あまり聞かないので、とりあえず開けてみて内容が怪しかったらちょっと送ってきた先とそれからリンクは踏まないようにどうみたいな感じのことはね、気をつけますけど、
うん、ただまあどうなんでしょうね、うん、まあ皆さん気をつけましょうっていうしか言わないですよね。
そうですね、じゃあ今回なんですけども、今回は任天堂スイッチのお話をしたいと思います。
はい、
というわけで今回は任天堂スイッチについてお話ししたいと思います。
はい、
今更任天堂スイッチっていう感じですけど、理由がありまして、なんと
なんですよね、
なんとクオンさんがついに任天堂スイッチを手に入れることができまして、
はい、手に入れましたようやく。
でゲームを 遊び始めたということで今回の特集となりました。
あ、まあ、これ、まあ、すごい裏技を使ったっていう話なんですけど裏技じゃねえか。
裏技ではないですけど
裏技っていうかただ単に人海戦術を使ったというか
まあなんか結局自分の運だけでは手に入れられなかったっていう感じがしますけどね。
まあ俺とクリンさんが、うん、まあちょっとまあねいろいろ抽選を参加して、うんうん、でまあクリンさんがね、はい、あの抽選に当たりましてっていうことでいいんだよね。
そうだから抽選販売がいろいろこうここ何ヶ月かずっと毎月のようにというか毎週のようにだとちょっと大げさだったけど、
うん、だからもう、まあ、基本的にまあね、あの任天堂さんがあの生産が追いつかないんでっていうのもあって、まあね、いろんな店舗が、まあ、とりあえず抽選販売っていう形式を取って、
そうあの店頭のお店とかネット販売とかあの任天堂の公式のストアとかねいろいろこう抽選販売やってて、でそのうちの1個で僕があのスイッチ任天堂スイッチのあのあれに当選しまして
本当にありがとうございました。
クオさんに聞いたらまだ当選してないって言ったからあの着払いで送りつけたっていうね、うん、
いやもう本当に本当にありがとうございます。もうなんか一生手に入れられないんじゃないかなって思い始めて
そこまでじゃないと思うけどね
いやなんかこう巷で話題のうちには手に入れられないんじゃないかみたいな
今週あれだけど先週俺あれを言ったらなんかあの普通に売ってたけどねうちの方では
、まあ、場所によってはなんか店頭であの販売をそのまんましてるところもあるけど、
うん、
まあ、結局あれはあの転売をするのを防ぐために、
うん、
あの転売対策としてやってるっていうのが一番の理由だから、
うん、
在庫があのあるないっていうのよりも多分転売がされると困るっていうので店頭販売を基本してないっていう、
うん、まあ結局だからまだあの在庫が潤ってないっていうところが一番なんですよねやっぱり。
だから在庫持ってても店頭に開店と同時に出さずにやるとか、うん、なんか聞かれたら売るとか、うん、なんかそういうことをやってる店舗もあるみたいなんで、
うんうん、なんかあの 2,3 日前もねあの、まあ、家電量販店の店員さん的な感じの方が、
うん、
本当かなんかあのね転売屋さん対策の話をしてましたからね、
うんう
ん、あのツイッターの方でね話題になりましたね、
うんうん、
なるべく買わないでくださいって呼びかけていた、
ね、う
ん、内幕を話していたので、
うんうん、
まあ、やっぱり数打てば当たるんですかねっていう話でしたけど、
いや多分ねあの僕が動物の森のセットを狙わなかったのが良かったんで、
まあ、確かにそれはそうですね、
それはあるかな、
うん、あの競争率高そうのやつを避けて普通 の, あの本体だけのやつにしたんで、
うん、
なんかリーグフィットアドベンチャーとかなんかいろいろこう選べる中でねえやっぱりリングフィットアドベンチャーとあと動物の森セットのやつが一番多分あのみんなこう集中して、うん、購入しようって頑張ってると思うんで、
そうですね、
うん、まあ、今その2つが品薄で、まあ、抽選販売とかです、うん、あとまあクニさんが使ったのはあれだよねゲオのサイトで当たったじゃん、
うん、
あれさ多分あれだよね、多分もしかしたら下手すると過去のデータで持ってる人は外してる可能性はあるかもしれないね。
え、でも僕スイッチゲオで買ったよ。
あれ？
あ、けど俺もほらゲオでほら友達の買ってるからさ。
うん。うん、まあでも僕買ったのスイッチ出た当初だからね。
うん。俺もその後品薄になった後に、あ、俺はあれだもん。初めの俺は自分のやつはエイデンだからね。
うん、
でその後友達に頼まれてたまたまあの応募してみたらゲットしたっていう
、うん、なんかでもやっぱりその 地域が関係ないものっていうのはなかなかやっぱり当たりづらいのかなっていう感じはしましたけどね。
まあそれか地域ごとにこう当たるあの抽選の、まあ、あの確率を変えてるとかね。
うん、やっぱりこっちはあの距離もあると思うんですけど本当にないんですよ。まずもう店舗系は全部入荷がありませんになってて、もう入荷の予定も立ちませんのであの無理ですみたいな感じになっちゃってるので、
どこもそうだと思うけどね。
でちっちゃいところだったらって言ってもちっちゃいところも一切ないし、
ちっちゃいところはなおさら入ってこないんでしょう、うん、っていう話だよね。
そうですね、なのでもう本当に手に入らないってこっちは聞くので、
まあ、ていうかあの時あれだよね、その前にさ3人であの任天堂のやつ抽選で落ちてたから、
うん、
うん、でその後確かにレオのやつも来たんだよ、俺も入ってたから、
うん、
うん、で俺はしなかったんだよ、でリングフィットアドベンチャーの方だけしといたら、
うん、
したらねその後なんか言ったらクリさん、あそういえば当たったんだけどさって言うからさ、しれって言うからさえって言われて、
えってさんがなんか聞き返しちゃいましたよね。
えいるって言うから、
いやもちろんみたいな、
もちろんで着払いでいい、
うん、まあ、
うん、全然今プレミアムついてるから別にいいみたいな話にな
って本当ですよ、それこそね転売とかだったらとんでもない値段になってるので、
なってる、
ね、それのことを考えると送料ぐらいなんでもないと思う。
まあ、意外と送料もあのかからなかったから。
そうなんです、なんかかなり覚悟してたんですけど。
そう僕も
そんなこともなかったと。
そうだったの、送料は俺聞いてないから、ね、あれなん
だけど、うん、だって僕もやべこれ本体だから 2,3,000 円送料いくんじゃねえかなとかと思ってあの、うん、郵便局持ってったらあの確か 1,000何円だっけな、
1,000円ちょっとでしたよね、本当に1,100円もしてないと思います。
やべえ、俺失敗したな。この前、あの、エンビーさんに、あの、プレイステーションクラシックを送ったとき、確か、結構したぞ、俺。コンビニで、あの、黒猫で頼んだ。
だから、僕持ってる段ボールを、ニンテンドースイッチのサイズに折りたたんで、ちっちゃくして、
はいはい、
縦横、高さの、合計の数字がなるべくちっちゃくなるように、頑張ったからね。
いや本当にありがとうございました。箱もすごいなんかちゃんとしたしっかりした箱で、
うん、ちゃんと僕のあの本をあのしまっとくために買っといたあの
いややっぱりそういう
余ってた段ボールを使ってプチプチもあの前に使って余ったやつを代用してやったんで、
いやもう本当にありがとうございました、
うん、ということでまあ今回特集がついにできるという話ですね、
はい、まあ任天堂スイッチの特集っていうか、はい、多分ね動物の森の特集なんですよね、
うん、まあやりたくてしょうがなかったっていう、
うん、いやもう本当にこれがやりたくて欲しかったので、うん、
だからクリさんはやってない、
そうだから僕やってないから、
うん、
しばらく僕フェードアウトしてるんで
いや
そうっていう感じですけど、じゃあ、うん続けますか、まあ、あれ先輩は動物の森自体はシリーズは
初めてです。
初めて、えその前はやったことない、
全くやったことないです。
飛び出せ、あ 3D、 俺は 3DS の飛び出せからなんで、
はい、もっと前からでもあるの、うん、あ
シリーズはありますね、
まあ、
だって動物の森は64からですよ。
そう64からある、ね、
ね、私は、うんうん、64の時にはうちはプレステだったので
プレステ4は買ってないかな、
うん、
でキューブも出てるんだっけ。キューブは俺あれだ、バイオハザードゼロをやりたいがために買ったようなもんだからあとあのメタルギアのあの、うん、をやりたいがために買っただけなんで、
うん、なるほど。
で俺も 3DS の飛び出す、であとあれだ、ポケットキャンプ、
うんうんうんうん、
で初めはやる気なかったんだけど、
うん、
あの集まれ動物の森が出るのも知らなかったからね。
ああそうなんですね、
出たんだと思ってやろうかなと思ってまあやって、
うんうんうんうん、
したら先っていう話で、うん、でクニさんはねやるって言ったら興味ないからいいって言うから、
まあ興味ないっていうかね、あの64の時に出た64の時に動物の森が発売されて、
うん、
めちゃくちゃ大人気っていうのを知ってて、
うん、
ただゲームの内容を聞いた瞬間に、え、何それ、どういう風に面白いのって思って、
うん、まあやりだすとあれなんだけど、ただ基本的に終わりかないゲームなんで、
うん、
エンディングというゲームがない、エンディングというものがないんで、
いや、うん、レベルアップしないオンラインゲームって意味なくねとかって思って、いや、その当時はね、オンラインの MMORPG にハマってた時期だったから、
うん、ああ、なるほど。
だから、その、ハマってたというか、その、64の後に出たゲームキューブで、
うん、
ファンタシースターオンラインをやってたのよ、はい、僕は、
うん。
ファンタシースターオンラインやるためにゲームキューブ買ったみたいなところもあるから。
へー。
あの時期はね、だからその動物の森の昔の時期は あんまりこう面白さをこう分からなかった。
うん、
で、
まあ、俺ね、思うんだけど、
うん、
国さんやりだしたら、多分ね、結構やるんだけど、やると思うんだよ。
うん
うん、性格的にね。
うん、
でね、
うん、
なんで絶対買わないって言ってるかっていうと、
うん、
スマホの動物の森のポケットキャンプやったじゃないですか。
ああ、うん、やったのね。
あれは出た当初ちょっとやったの、
うん、
あ、これ毎日ログインしないといけないやつだって思って、
そう毎日ログインしなきゃいけないからね。基本的に、
あ、めんどくせえっていうか、ハマったらこれに生活全部取られるって思って
クニさんの性格だと絶対ずっとやってるから、ね、
うん、だからやばいと思って、でハマんなかった理由は、そのオンラインゲームっていうか、その、まあ、今フォートナイトハマってるから、あんまりハマってないとはちょっと言い難いんだけど、
うん、
オンラインゲーム自体を、なんていうの、昔パソコンとかでやってた時に、このオンラインゲームってやつは、なんだよ、自分の生活を圧迫するタイプのゲームだっていうのを、ある時悟って、基本やっちゃいけないゲームっていう風に頭では分かってるの、
うん。
だから、なるべくやんないようにしてるんだけど、やっぱりスプラトゥーン2とか、
うん、
フォートナイトとか、どうしてもハマるとやばいんで、
うん、
オンライン系のやつは。で、動物の森もやり込み要素があるし、毎日ログインしないといけないとか、毎日やるとかって、で、そのせいであれだろ、スマホ のポケモン GO とかね、
うん、
あれも基本毎日やんないといけないから、あれやってた時は毎回仕事行く時とか、仕事帰りにポケストップに必ず寄り道してから家に帰るとか休みの日はポケストップを巡るとか、ジムをこう探してとか、もうレイドバトルがどうのこうのとかっていうのに生活の時間をほぼ取られて結構苦痛だったの
うん、いや、なんか気持ちはわかりますね。
で、性格的にクリさんは絶対そうだと思うかな。
で、ある時やめようっていう決意をしてやめたの。今だから、今ポケモン GO とかやってない、やってないからちょっと気が楽になったっていうか、もう1年ぐらいやってないから今更気が楽になっても何もないんだけど、やめた当初は結構気が楽になった。もうこれ毎日ポケストップに行かなくていいんだ
もうなんか楽しみなことが苦痛になってるっていう典型的例ですよね
結局そうなるんだよね。
動物の森も多分その手のゲームになりかねない要素があるやつだから、
うん、
だからなんか昆虫とかをね集めたりとか、なんか特産物がどうのこうのとか、やばそうだなと思ってい
や
ただ ライトなゲーム層には多分すごい楽しいゲームだと思う。
そうですね、
だから別に戦闘があるわけじゃなくて、ただ単にのんびりして虫取って魚を取って、うんうん、とかそういうあれなんだけど、ただまあいろいろまあね、あの本当にあのシリーズを重ねることによって、まあまあいろいろまあやり込み要素が増えてくるんで、うん、終わんねえんだよ。
そうだから ガチゲーマーがやるとやばい。
なるほど。
ライトゲーマーがやるとちょうどいい塩梅のゲームなんだけど、うん、ガチゲーマーがやるとあのやり込み要素を全部やろうとしてあのハマりすぎて全ての時間を動物の森につぎ込んでしまって生活が破綻する可能性があるっていうね、恐ろしいゲームなんですよ、
う
ん、
しかもそう、しかもオンラインゲームでありがちなガチユーザーがあの本当に始めてすぐあのずっとやりすぎて短期間でもうあの やり込みすぎて飽きるっていう、ね、うん、そのパターンがね、
まあ、でもある意味飽きれる人はまだいいんですよね飽きることができない人が一番問題なのであって
俺もだって最終的に飛び出せばなんかこれもう最終的にあれだなってあることを悟ったんでやめたから、
うーん、
ずーっとやってたけどって言いながら集まれ動物の森もやりだしてえらいことになってるけど、
うん、
まあクリさんのねあのフォートナイトのゲーム時間に及ばないけど
いやそんな買ったばっかで超えられたらちょっと困っちゃいますけどね、
うん、けどさっき見たらあの500時間超えてびっくりしたけどね、
おえなんかこう何日って計算すると怖そうですよね、
なんかそれ
普通に出てる、ね、
起きてる間ずっとゲーム起動してないとまずいんじゃない
富さんだってフォートナイト900でしょ、
多分今950時間ぐらいじゃない、
だけど俺の方がびっくりだよね、だって俺だってもうまだ何2ヶ月3ヶ月でもう500とか言ってるもんね、
うん、
うん、ずっと開いてるねただあれはほらあのほらなんかやりながらできるからさ、見ながらとかやりながらできるんで、うんうん、まだいいんだけど、
そうですね、
やり込みがね、うん、やべえと思いながらやってる、うん、まあそのうち落ち着くかなと思うけど
落ち着かなかったらまずいですよ
という世界をやりたくてしょうがなくてついに飛び込んだ、
は
い、
どうです
か、
ね、
っていう話なんですけれども、
はい、私はでも割と、まあ、元々そんなにゲームをやり込むそうじゃないので、うん、割となんかライトにやりたい時にやってなんか自分の島ができていく感じっていう、この箱庭ゲームが好きなので、なんか今までも、ね、あのかつていろいろ村を作るゲームをやってたんですけ ど,
なるほど、ね、
こうだんだん難しくなっていくとか戦闘が発生するっていうのがダメなので、
あそういうのはないからね、
そうなんですよ、だからなんか苦痛を感じないって思ってすごい幸せなんですけど今、うん、
幸せみたいだね、うん、
何かをするために これをクリアしてとかこれを倒してとかしなくていいっていうのが幸せすぎて今なんかぬるま湯に使ってるって思ってます、
だって本当にだって本体手に入った時に喜びをったらなかったからね、
いやもう本当にすっごい嬉しかったです、うん、でもなんか、うん、あんまり言うと周りからすごい妬まれるんじゃないかって思って大きな声では言えないって思いながら、
ということで、まあそれでそうあれなんですよ、なのでやり始めてるということで、
はい、
あの私あのね先輩の島にも遊び行ったりして、
はい、来てもらいました、
はい、あのいろいろレクチャーをしたわけです、
はい、
うん、一応初心者ということなんで、じゃ あの私もまあ飛び出せの時初めてやった時に、うん、
はい、
まあ、ある人にあのまあやり始めたんだったら教えてあげるよって言っていろいろ教えてもらったりしたので、
うんうんうん、
まあそういうことをしなきゃいけないのかなっていう、うん、あの選択としてのやることをしなきゃいけないのかなって言って、うん、あの教えに行きまして、はい、
はい、とっても助かりました、
うん、そしてあのいろいろ持ってったらそれ以上にあのアイテムとかねいろいろね役立つものを持ってったんですけど、うん、
はい、
私の予想以上に身ぐるみ はがさがって書いてある
んですよ、いやなんかそんななんかまるで追いはぎのようにな
んかそれで2回ぐらい行ったら え、じゃあ、で、一回うちの島も来たんだっけ。
そうです、そうです、行かしてもらいました。
で、その時もそうだね。だから、あの、身ぐるみ剥がされた感じ。
いや、いや、そんなことないです。いいなって言ったら、いいよって笑っただけで。
気がついたら、
そんな、強奪したみたいな。
ほぼない。あ、でも、いう感じが続きましたね。
いや、おかげさまで、あの、やっと、ちょっと村らしくなってきました。無人島から。
どうですか、やってみて。
いや、すごい楽しいですよ。もうなんか、マイデザインとかずっと作っていられるって思いながら。
ああ、まあね。あと、まあ、いや、まあ、やり込み要素はいろいろありますからね。
うん、そうですね。いや、もうすごい、今楽しいです、うん。他のゲームが何もできないぐらい楽しいです。って言いながらテトリスをたまにしてますけど。
テトリスとかやってるね。なんかあの、まあ一応あの、まあ、あのね、クリさんもそうだけど、うん、あのフレンドになってる。
はい。
まあスイッチの場合、あのオンラインになった時は分かるんで、
うん、
何やってるか見れるんで、
はい、
でも先輩大体あのテトリスやってるか、あの動物の森やってるか、ぐらい、
うんうん。そうですね。あとはたまにスーパーファミコンのあれで、あの、昔大好きだったドンキーコングをやってますけど、
ああ、なんかね、
スーパードンキーコング
を履歴が見れるんで、
うん
うん、いろいろ楽しんではいます。
そうですね、そんなところですね、
うん、あれだよね、そう遊びって、そうあの一応ね、あの私タイマーを持ってるんで、
はい、
ね、それで釣りたいけど、
うんうん、
牛取りたいかもしたんだけど、
うん、
かね、そういう楽しみがあるんでやりたいんだけど、でやりながら国さんやんねえかなと思ったんだけど、絶対やんないよねって言って、さらに言ってた
んだ。うーん、そうですね。でも私はちょっとスマホのゲームをやってた時に、その毎日やらなきゃいけない苦痛っていうのは味わったので、人にそんなことは強要できないと思うのであ
んな苦しいのをやってるとね、そのうちね、多分ね、半分はね、うん、あの日課があるからっていう話になってきちゃうんだよね、結局は、ね、う
ん。いや、でもそんななんか、うん、苦しみは背負わせられないと思って。
で、最終的に、まあ、ぶっちゃけこんなこと言っていいのかな、あの、集まれ動物の森って、最終的にはあの、借金返済ゲームなんで、
そうですね。
そうなんだよね。そこなんだよね。で、飛び出せをやってた時に、最終的にそれで、あーって思って、
うん、
結局やめちゃったっていうところがあって、
う
ん、で今はもうそこを理解してるからいいんだけど、
うんうん、
そのうち僕はいつまでやるんだろうっていう、
うん、
あれ自体はエンディングがないからね。
そうですよね。でも、ある程度開拓しちゃったら、やっぱりそこがこうラストというか、自分のもう、これがもう自分の最大限だっていうのができた時がきっと終わりなのかなって思いながら。
ああ、まあ一応今のところだから大まかなストーリーがある中で、最終的に今はあれだよね、だからその飛び出してとかポケットキャンプじゃなかった、あの島自体を自分の地形を変えられるっていうのが新要素であって、うん、まあそこまでくれてもある意味一区切りだけど、
うん、
だけどそこからがまたね、時間、ずっとあのプレイ時間が伸びるんだよね。
うん、
俺もなんか、そっからすっげえ伸びてるんです
よ。いや、私もようやくそこまで行って、いや、これはなんかずっとできちゃうというか、ずっとやっちゃうなっていう感じが。
だってやらなきゃいけなくなっちゃうんだよね。
うん、だって自分の理想のこう島を作り上げるためには、もうすごい時間をかけて作っていかなきゃいけないっていう。
俺もそこまで、あの、この新しいこの何シリーズのこの作品をのリサーチをしなかったから、できるっていうのをした時点で、
うん、
あのや始めてからちょっとなんかあの調べて、あ、そうなんだと思ったんだよ、
うんうんう
ん、でだからあの初めにあの地形決めるじゃん、一応島の地形4種類ぐらい、その時に俺だってあのこう当初はこうしようっていう思った思惑と全く全然違う方向に行っちゃってる。
いや、でもね、最初の地形そんなに選べないし、まあなんかすっごく不便じゃなければそれでいいかなっていうつもりで。
そうなんだけど、あの川とかを利用してこうしようって思ってたんだけど、
うん、
って思ってたはずなのに皮全部潰してたっていう、ね、
やっぱり皮邪魔ですよね
皮全部潰して作り直してたっていうね。
ああそうか、全部潰しちゃうっていう方法もありなんですね。
で結局今だって皮の原型がないから、
変えようかな。じゃあ
こうやってなんかここで俺の自分のあの一応ここに持ってこうっていう話でいたのに、そこはもう違うものになってるからね。だからそう考えると、うん、まあいいんだけどっていう話があるんだけど、だから、うん、ただ最終的にまあ結局なんかずっと金払ってる話なんだなっていうのがね気がするけど、まあ、ただまあまあけど今回はまああれだからね、あの飛び出せの時は地形変えられないから、
うんうんうんう
ん、なんだっけな、あの灯台とかそういうのを建てるときにお金がかかるんで、あとまあ自分のうちのあれはもともとね、あの部屋を増築するときとかはあれだったんだけど、
うんう
ん、あと住民の家は変えら、あの位置はそのままだったような気がしたかな。
なるほど。
うん、ただなんか施設を建てるのにお金がかかるから、あ、結局これはだなって思ったんだけど、今はまあ、また若干変わってるから、まあ、あれなんだけどね。で、結局橋と、サッカー作れる数は決まってるんだよ
ね。あ、そう決まってるんですね。
うん、8個ずつだった。
うーん。
まあまあ、撤去できて作り直せるし、あれも。うんうん、まあ、それを終わってしまえば、結局は、あとは、まあ、何やるのって言ったら、まあ、魚釣ったり、季節のぐらいかなって、うんうん。まあまあまあ、前よりはまあ、まだあれなのかなって気はするけどね。
うん、
そっか、じゃあ先輩、今一番面白いと思うね。
そうですね、今一番多分楽しいって思いながらやってます。
クリエイト。ここからあのずっと多分あの見てるので、あのずっとオンラインになってる時間がないので、
まああと私はよくやりながら寝落ちしてるのでそれも時間を伸ばしてますけど
じゃあまた遊び行かなきゃいけないね、
うん、いやもうぜひ来てください。だいぶ変わりましたよ。
じゃあお土産やっぱりもっといっぱい持ってかなきゃいけないな
もうそんななんか追いはぎみたいな追いはぎじゃないですから
追いはぎじゃないですか。
おはぎじゃないですよ。ちゃんと、もうちょっと成長したら恩返しもしますよ。多分
あ。恩返ししてくれればいいんだけどさ。あ、そっか、まあ。何が欲しいみたいな。けど、言ってみないとわからないからね。何持ってる、何持ってないっていうのね、う
ん。そうですね。なんかそれが。なんか
あれ、プレイヤー共有できればいいよね。あそこら辺
が。そうですよね。これが欲しいとか、そういうのが共
有できたら。家具とかね。そこら辺が、うん、多分またあの、ね、いろいろバージョンがあるからさ、それによって、うん、持ってる持ってないみたいなね、
うん、
そこら辺がねもうちょっとしてくれればなっていう気はしないで、
うん、
そうですね。あとまああれ、これスイッチ自体の話なんだけど、何あのやってる時に、はい、あの何ていうんですか、画面でチャットができるみたいな、
うんうんうんうん、
知らせてほしいですよね。
そうですね。でも
これあの集まれ動物の森に限らないんだけど、なんか、うん、オンラインになってるの分かってるんだけど呼びかけができないっていう、
うん、
一緒に遊ぼうぜみたいな、そういうのができない。なん
かそうですね、それができたらもうちょっと一緒にやりやすいのになぁとは思いますけど、
気づかないパターンがよくあるから、
うん、
先輩にコンタクト取ろうと思ってオンラインになってるの分かってるのに、なかなかあのコンタクトできないっていう、ね、
まあやってるときはやってるのでこう、うん、連絡にもちょっと気づきづらいんですよね。
あらゆる手段で連絡取ったんだけど、
すいません特にテトリスやってるときはもう必死なので
集まれ動物の森、またまあいいです、遊び行って、うん、
はい、ぜひ来てください。
ゆくゆくあれですね、あのですよね、配信とかして見せたいよね。
そうですね、そんなことができたら面白いんですけどね。
あれはもうこれ以上クリンさんに負担はかけられないから、やっぱ俺か俺か、
ですね。
俺が頑張れってことか。まあ、あまり期待しないでいただきたいですけど。全勝したい。
待ってきたらということで。
はい、と思いますけれども、はい。
はい。
あ、終わりました。
終わりました。
やっぱり、集まる動物村、あまりしてもいけないかなと思って、はい。あの、なるべく早く切り上げ、頑張ったんですけど、
いや、寝そうになりましたよ、なんか。
ごめん。ちょっとクニさんに振ってみたんだけど、なんか返事なかったから、本当に寝てるかなって一瞬思ったんだけど。
いや、下手にね、知ったかぶりしても仕方ないからね。うん、知らないから。
クニさんもぜひ来てよって。
いや、やんない。やばいゲームだからやんない。
いや、なんかこう、あれですね、私が友達に忍たま乱太郎見てって勧められたときに、あれは絶対にやばい沼だから、絶対に私は知らない。人と同じあれを感じるから、絶対どんなに誘われてもダメだなって、忍たま乱太郎と
意外りは。忍たま乱太郎、別にお勧めされなくても、普通に見てなかったの？
いや、そうじゃないんですよ、見てたんですけど、今、なんか学年が上の人たちが出てくるっていうか、
あの
私たちが知っている普通の忍たま乱太郎って、こう 1、2年生がメインの話なんですけど、
うん、
なんか今の話は4年生とか5年生とか6年生が出てきて、なんかそこがもうなんか、あの補助士と女オタクの沼だみたいな話があって、でもうなんかこうハマった子たちが、楽しいよおいでみたいに言うんですけど、そんな恐ろしい沼にはハマりたくないって言って、うん、もだって毎日やってるんですよ
あ、やってるね。
で、再放送も込みで毎日やってて、なんか1年に 何話かだけ新しい新規の話があって、その時にはみんなが集結するみたいなのを聞いてもうそんな恐ろしい沼には近寄れないよっていう話をして
あ、そういう引き込まれ方をしてたのね
そういうことね。
なんか、そんな恐ろしいのまで人を引き込もうとしないでくれっていう
なんかすげえ脱線してるんだけど、うん、
いや、まあなんかそういう経験があるので、こうこの沼には絶対入らないっていう人を無理やり沼に引き込むことだけはしてはいけないなっていう、う
ん、まあ動物の森がね、基本無料のゲームだったら多分やってるとは思うんだけど、う
ん、あ、大丈夫だよ。だってクリンさん、ポケットキャンプと別で、これは6000円払えば、とりあえず1年は無料でアップデートしてくれるから。
いや、だからそのね、その6000何百円を払って、はまりたくないっていう。
キャンプは、そう、やってたんだけど、俺的に最終的に、最終的にこれ課金しなきゃダメだって思ったから、やめたから、あれも、あれで。
そうだ、私もなんかぽっかり忘れてましたけど、ポケットキャンプはやったんでした。
アプリはね、
うん、でもすぐやめちゃった。やったって言えるほどやってないんですよね。
で、あれは結局時間かかりすぎ、ルーティーンがでやるだけで1時間かかるから、
うん、なんかあれはしんどかった。
しんどかった、あれはうんって思った、うんうん、で、まあいいや、まあそれはそれでずっとその話になっちゃうんだけど、
うん、
あ、それで、そう、言わなきゃいけない話だったんですけど。
はい。
そう、私、先輩が言ってた、レアで手に入らないっていう本体と、クリさんも言ってたけど、それとは別に今、希少価値がある。リンクフィットアドベンチャー、そういえば私、持ってるんですよ。買ったんですよ。
あ、なんかそういえば、買えたって言ってましたね、前に。
そうそうそう。買ってんですよ。いや、びっくりしました。ゲオの抽選一回送ってみたらダメで、
うん、
で、まあ、まあ、品薄っていうのは知ってたんですけど、で、私も実物は、ブックオフ、最寄りのブックオフのショーケースに入ってて、なんだっけ、足につける、パッドがないっていう、がないですっていうやつを見ただけだったんですけど、
うん、
言ってたか、私、今、ちょっと家だったんで、週休3日なんで、
うん、
で、平日水曜日休みで、はい、たまたま近くの蔦屋行ったんですよ、
うん、
で、何気にスイッチのゲームコーナーにソフトのコーナー、陳列コーナー見てたら、 リングフィットアドベンチャー新品って書いてあるあのケースが置いてあってサンプルケース、うんと思って二度見した来たんですよ。ええと思って、
うん、
でこれ本当かなと思って楽しみにレジ持って行ったらあのはいって言ってあの後ろからあの後ろのあの棚からあのちゃんとした新品のあの箱がガンって出されてお
お入手したんです
。タイヤはほらあの抽選販売してないんで。
そうですね、
うん、だから多分言わないであの何気にあのランダムの時間にこうやって入荷したら置くみたいなスタイルだと思うんですよね。
うん、
まあゲットしまして、はい、
え、じゃあ今頑張ってやってるんですか。
いやそれがですね、僕はちょっと右肩ぶっ壊しまして
何ぶっ壊したゲームのやりすぎですか。
じゃなくて去年もなったんですけど肩が上がらなくなって、うん、でまあいろいろあってまあみんなに四十肩だって言われたんですけど、まあ、去年は関節炎って言われて、一週間それで休んで、治ったんですけど、したらまた同じ時期になって、痛くて寝れないぐらいに痛くなって、で、まあ、痛み止めあったら残ってるのを飲んで、うん、しのいでたら、なんですか、朝起きたら、そのせいで、私、ちょっと首もちょっとやばいんで、無中止とかでやってるんで、首張っちゃって、朝起きたらもう変な汗かいて吐き気がするみたいなで病院行ったらでいろいろやったら初め四十肩って言われたんですけどで精密検査したらなんか肩の一番の大事な筋が部分断裂してるって言われてはい。でまあまあこれから、まあ、治療するっていう話になっちゃったんで、で結局一回やってみたんですけど、確かに小1時間やってすごいいい汗かいて、うん、確かにこれ運動になるなと思ったんですよ、うん、でただやっぱりあれですねランニング的なことをやるんで、
うんう
ん、やっぱりちゃんとしたしっかりした家でやった方がいいなっていうのを思ったんですけど、
しっかりした家
うち建て売りでちょっとあれなんでランニングとかねもう一応あるんですよ。でそれできないんで、それできないモードもちゃんとあってやるんですけど、まあ、それをしても、うん、ちょっとね、私の部屋、その2階でちょっと辛いかなと思って、
うん、1階に振動が伝わっちゃう、
振動っていうか、いや、その前にこれやったら、多分そこがやばくない、床がやばく
ない、そんな激しい運動なんだよ。
激しい、うん、まあ、ガチのやつが、本当にランニングで足上げて。普通にランニングしますか。で確かにでただリングあるじゃないですか。
うん、
はい、
うん、あれねあれですよ簡単に言うとクイさんは分かると思うけどあれブルーワーカーですよ。
あれ円形じゃないのあれって。
円形だけどやってることはブルーワーカー。
へえ。
結局すごい弾力性のあるあれで、あれで開いたり閉じたりするみたいな運動をするいうのをするんですよ。で足はまあ太ももにあれつけてコントロ上位コンつけてみたいな、で確かにあれ運動になるなと思って、うん、やればいいかなと思ってよしこれはいいかなと思ったら肩いかれてちょっと当分治療しなきゃいけないし、
うん、
1週間前に軽くぎっくりして、うん、なんで当分封印っていうか
、もったいない。
こんなんだったらあれだね、先輩に送ればよかったね。
本当ですよ、今ちょっとコロナ太りで大変だから手に入れたかった一品だったんですけどね。
そう、先輩のね本当の目的は、最終目的はその2つなんだよね。
そうなん
だ。本体とリングフィットアドベンジャーっていう話があったんだよ。
そうなんですよ。
そう、まあ先輩がね、まあ肩壊れる前に俺が入手した時はいい、とりあえずいいっていう話だったからその後私肩壊して腰いかれて、うん、満身創痍なんで
できなくなったっていう
できなくなったっていうね、うん、ただまあ一応まあまあまあまあ肩の方はまあまあまあまあまあまあしょうがないんで、まあ結局まあなんか治療法って言ったら保存治療しかないんで、
うん、
インナーマッスル来たりとかそういうしかないんでとなるとまあこれはこれで疲れるのかなっていう話なんで、もうちょっとしたら それでもうちょっとあの肩とかを治療に使えればいいかなって思っておりますけど。
はい、
はい、
まあ、あとスイッチのゲーム最近買ったのは遊び帯電ですかね。
ああそうですね、
うん、
これ俺も買ってで結局、はい、あれですよね、先輩も
はい買いました、
買ってもらってあの3人でやりましたね、これも、
はい、
うん、
はいはい、
うん、意外と人とやると楽しいですね、うん、
そうですね、なんかずっとできますね、うん、
あの2人の時は2人のゲームしかできないけど、3人で一応ルームみたいなね、うん、あれを開くと、うん、3人用のゲームができるみたいな、人数
分
に、いろいろやりましたね。何やったっけ、ドミノ、
あードミノやりましたね、
七並べ、
うん、
あと大富豪だ、
うん、
あとなんだっけ、あのチャイニーズなんだっけ、
あーチャイニーズチェッカーでしたっけ、
チェッカーでしたっけ、まあやりましたね。その前にあの国さんとオセロとかやって、うん、あの俺が致命的なあのあれを置いたことによって大負けして、
いやギオさんがえそこ置いていいんですかっていうところにあの置いちゃったもんで、最初の方で
話に矛盾になって忘れてた、うん、変なとこ置いて、
うん、いいのいいのって言いながら置いちゃうよって言って置いて、そしたらそれをそれがやっぱり致命的だったみたいで、あの、うん、どう頑張っても取り返せなくなって、
うん、オセロは
中盤はちょっと盛り返したんだけど結局動画がないと無理だってい
う、うん、
オセロは結局中盤関係ないですもんね、なんていうか
最終的に取ったらねっていう話だもんね。でまあその後、まあ先輩もどうあの買ってくれて、
うん、
勢いっていうのも変なんですで3人でねゲーム体験をして、
そうです、ね、
いろいろやったわけですけど、うん、まあいろいろ楽しかったですね。まだあれできるゲームあったんだっけ、あったよ、
そうですね、まだあったと思いますな、ここか、うん、
いや全部やってないよ
やってないよね、やってないよ、ね、
全部はとてもじゃないけど数がすごいですもんね、いろんなゲーム
数すごい、そうだってクリさん1時間だけでって言ったのにさ夢中になってさ、いいのって言って、あやべやべってさよならって
そうですよ、もうなんかやり始めると楽しくなっちゃいますよね、
いろいろやって
アーティーゲームみたいなもんだから、
うん、そうあの時の俺の思い出はで結構いろんなゲームで俺が2人に負けてて、クリさんにえリオさん弱いって言われてで最終的に大富豪で あの基本的に俺が全部勝ってたってい
う、うん、
イエーイ返してやったぜっていうね、それしか覚えてない、うん、
いやでもなんか総じて国尾さんは強かったです、総じて全てにおいて強かった
何か国尾さんって人通りやったとか言ってるんです、
ああそうですね、
やったとか言ってたの、やってみたとか言ってるからさ、俺たちそこまでやってねえよっていう
さだって僕がルールの説明を補足して
、うん、いやなんかルール説明がすごいざっくりしすぎてるんですよね、
ああコンピューターのやつ、
そうあのゲームの説明って言ってすごい簡単にしか説明しなくて、あれゲームやった後に見えるヒントみたいなやつとか、うん、そういうのに一番重要なポイントが書いてあるっていう ね、
うん、ね、
とりあえずやってみてっていう感じで、雑だよね初めの説明、
雑です最初の説明が、なんか結局何も分からなかったみたいな、う
ん、だってあの本当に例えるならあのそうビリヤードのゲームであれだよね、あのビリヤード9ゲームやのにとりあえず一応バーンそれだけみたいな感じの説明
一応ボンってやって次なんか8か9ぐらいになってもう一回出てきて、でも結局この過程で何があったのかはよくわからないまま8と9を入れて終わる
みたいな、ね、終わるからね、うん、って言いながらビリヤードはもうちょっとちゃんと説明したような気もしないでもないかなって思うやってみたけど、ね、うん、そんなだけどまあ楽しいわね、あれは楽しかった、
楽しいは楽しいですね、
うん、そうそう、いろいろやって
みんなでワイワイできるっていうのがいいですね、
うん、そう、うん、だから最終的にあの、まあ、結局あれか麻雀もやってないんか、
ああそうですね、
うん、やりたかったけど、ね、ゲオさんがルールがルールがって言
ってたっけな、ね、うん、そっけね、うん、スカシーンもやってもいいけど絶対グニさんが1位だもん。
まあまあそれはそれはそうですけど2位を争いましょうよ2人で。
2位争えるかな、分かんない。
いやでも私この間ちょっと友達と全然麻雀をやったことがないっていう友達が最近あの遊び大全で麻雀をやり始めたからやろうって言われて、おなんかすごいな、やったことないのに偉いなって思いながらなんかルールを説明しながらやったんですよ。
うん、
そしたら意外と相手にすごいいい牌が行きまくって危うく負けるところだったっていう。なんかよくわかんないけど、あじゃあ私多分次上がりだわみたいな感じで、あ負けたみたいな感じになって、結局なんか CPU が一人勝ちして私が2位で友達が3位みたいな感じになったんですけど、
まあ、
危うく負けるところだみたいな。
麻雀はあの運ゲーなところもあるから、うん、あのすごい回数をこなせばあの上手い人があの勝率で高く勝てるんだけど、
うん、
あの1回とか2回とかだとあの素人が勝っちゃうこともありえるゲームだから、
うん、
まあ多分やったら僕が意外と負ける可能性もあると思うよ。
いやそれは
知ってる人はだから多分あれなんじゃないの、あの、ま、負けない戦いをするから、
ね、ああまあね、あれ基本麻雀はあの振り込まないっていうのがあの一番重要なゲームだから、
初心者はとりあえず役をみたいな感じ
で、そうですね、とりあえず作ることしか考えてないので、
作るから大勝ちするか大負けするかみたいな。
そう
なるとクリさんみたいなのがあれするみたいな、
読めないってなりますよね多分、うん、わけわかんないことするみたいな、
わけわかんないことをするみたいな。ただあれやってて、なんか思ったのは、
うん
うん、昔はあれだったんだけど、今やってて思ったのは、うん、これ泣かない方がいいのかなっていうのがあったんだけど、うん、泣かない、初心者は泣かない方がいいのかなって、うん、無意味に泣くとなんか縛られちゃって、うん、
上がれなくなっちゃう、
どうかなみたいな感じがするから、うん、たまにねやるんだよ、まあ、やってんだけど、うん、あの泣かないようにしてるんだけど、
そうですね、私もできるだけ、う
ん、泣くと絶対縛られるんだよ、やめようと思って、うん、
役を覚えてれば別に泣いても構わないんだよ、うん、役を覚えてないのに泣くと、うん、あれ上がれないってなって、
うん、どうだろう、むやみに手出さない、手出さないって思う、
あ泣けるから泣こうみたいな感じで泣いてるとダメなんだ、うん、
ただ勝ちもしないし負けもしないどうなのって感じはするんだけど、うん、そうね、もう時間あったらね、まあ、3人やりたいんだけどね、なかなか合わないから、
う
ん、
そうですね、
そうなんだよね、うん、あと他のゲームもあれか、あそこ先輩とはあれだよね、うん、やったよね、
そうですね、
ファミコンのやつはやってないか、
マリオや
った、マリオブラザーズやった、
あ、そうですね、うん、
マリオブラザーズやったんだけど、うん、てかあの二人で対戦するゲームなんかいろいろやったの、あそこなんだっけ、アイスクライマーか、
あーでもなんか
難しかったんだけど、うん、結局はあまりも先輩がわからなすぎてどうなのってい
ういや私はもうぷよぷよが楽しかったですけどね、
そうでスーパーミでぷよぷよと何やったの、あマリオカート、
マリオカート、
マリオカートをやったんです。
うん。
ぷよぷよは、うん、うん。ぷよぷよのルールがあれどうだっけと思いながらやったんで。
いや、もう爆勝ちして楽しかったですね。
爆勝ちしたね。爆勝ちしてたよね。
うん、
ふざけんな。
いや、もうなんか5回ぐらいやって全部勝ってすごく楽しかったです。
うん。一人だけなんか、あの、上の世界って、なんか CPU のあの、何あの、GP シリーズをなんか上位に食い込んでて、俺だけなんかなんか久しぶりにやったら、なんかあのコースアウトした後引っかかって、あのそこも そこから進めないみた
いな、出れないっていう、
出れないって俺ずっと言ってた。
ね、終わってから私がやったゴールしたって見たら、あれゲンさんまだもう一瞬残ってるみたいな。
だってやっぱゲーム下手なのかなと思う、ね、ずっとね。うん。うん。クイさんもいれば楽しかったのになと思いながら。いろいろやってたんだけどね。うん。まあだからまああれですね、やっぱスイッチはあれだよね、なんかいろいろこうやってみんなでできるゲームが多いから、うん、楽しい
ん
だ
よね。なんかこう軽くできるので。こうすごいやり込まないといけないわけじゃないので、うん、そこがなんかいいですね。
まあそうなんだけどね、うん、まあ他にもねあれなんだけどね、だからメンバーでできるゲームはいろいろあるんだけど、うんうん、あ、そうか、マリオデラックスはそう、クリさんと俺は持ってるんだよね、
うん
うん、
無料のゲームありますよ、
ね、うん、俺もある、
あの、うん、フォートナイトっていう、
あ、なんか難しそうな感じ。
フォートナイトってあれダウンロード無料だっけ？
そうだよ、無料だよ、うん、無料、基本無料でアイテム課金のやつだから。
あ、
でしかも僕一切課金してないから、
すごい。
あ、一回2人でダウンロードしてみて挑戦してみる。
なんか何をするゲームなんですか？
え、あれは100人で最後の1人になるために頑張るゲーム、
バトルロワイヤルゲームです。
いやー、ダメなタイプのゲーム。
大丈夫、クニさんが助けてくれる。
いや、限界があると思うけど。
ある程度は
サポートはできるけど、あの、絶対助けるっていうのはちょっと保証できないけど。
まあ、そうですよね。
フォートナイトのようにチームはアマゲラで参戦する。
うん、
まあ、無料だったらね。
う
ん、そうですね、いろいろやってみたいゲームはあるんですけどね。うんうんうん、
なんかこう一個ぐらいレースゲームは やりたいですね。
ああ。じゃあ頑張ってマリオカートを買ってもらえるか。
まあ、ただあのマリオカートぐらいちゃんとやらなきゃいけないゲームはもうちょっとあの動物の森が落ち着いてから
かな。あれは時間食うからね、多
分、うん、これがね、しっかりお金をかけてしっかり買ってやるゲームに関してはもうちょっとあの動物の森をちゃんとやり込んでからがいいかなと思ってます。
まあ、あとはあのセールで安くなっているダウンロード販売のソフトを買って遊ぶぐらいですかね。
そうですね、うん、
インディーズとかであればいいんだけどね、うん、安いですね、
うん
うん、これカバーしてないからわかんないんだけど、
うん
うん、だからまあ夜、まあ、3人で遊べるゲームがあれば、うん、やりたいんだけどね、うんうんうん、
そうですね。
これから出るって言ったら何？桃鉄、うん、けどな、あれな、どうだろうなっていう気もするんだよな。
え、なんで？
ちょっとしね、佐久間さんのキャラじゃなくなっちゃってるしね、うん、新しいやつよね、うん、楽しいけどね、うん、いや、あのゲームがいけないことはほら、あのあれでしょ、クリさんもね、出来があったんだけど、あのエンドレスになって最終的にあの何ですか、夜やり始めたらあのなんかあの空が明るくなってる、ね、
いや、それはまあ、それはまああのもうそういうゲームだから、あの最初からあのもうそうなる前提でやるっていうのがお約束だと思うんですけど、
そんなお約束恐ろしい。
本当に期限決めないとあれ永遠やってるから、でもう一回みたいな話で、もう一年話してもう一年やろう、もう一年延長延長延長ってやって、気がつけば外が明るかったみたいな。
だって昼からやり始めてそろそろご飯だから帰んないとっていうの、ご飯が晩ご飯っていうね。
そういうゲームだからね、あれはね、
怖い、
うんうん、なのでね、うん、やったら楽しいけど、ただ本当にエンドレスだから、
うん、
どうなのみたいな話もありますけれども、ね、うん、まあ、ただまあまあ大人二人はそこら辺で何かやるには、まあそんなにあの、どうこうないんですけど、まあ先輩はね、 あれなんで、うん、まあね、いろいろな意味でね。
そうですね。
うん。ちょっとまああれですね。うん。あとまああれですよね。あのクリさんあれかな。俺あのリスナーさんと一応フレンドになってるんで、うん。ちょっとあの一緒にやれたらっていうのもありますけどね。スイッチも。
なるほど。
うん。それそれで楽しいかな。
うん、
います、
ね、僕フォートナイトでやってると勝手にフレンド申請してくる人と特に何も考えず承認しちゃって結構フレンドになってるんですけど。
あ
そうなんですね。私はまだ全然なんかツイッターのフォロワーさんかなみたいな感じのぐらいの人だけですね。
違うよ違うよ、リスナーさんだよ。リスナーさんですよ。
だからたまたま偶然僕とフォートナイトで当たってフレンド申請してくれたら。
いや、フォートナイト限定なんですね。
フォートナイト限定じゃないよ。だから番組考えよ。で いるからその人たちとやってなんかやれたらなっていうのもありますよね、
うん、けどそれはなかなかあれですね、大人数でできるゲームじゃないといけないですね。
そうですね、まあそうなんだけどね、うん、
てか
まあまあけど
みんなが持ってないとダメっていうゲームとなると、うん、
まあまああれですけど、ただまあスイッチはまだそっちの方が特化するかなっていう気はするんですよね、
うん、
なんかまあできればなって。まあいいですよ、人を変え品を変えみたいな感じ。
あ、この人とはこれをやり、この人とはこれをやるみたいな。
無料だったらほら、
まあ確かにそ
うですね、Nintendo オンラインをね加入してればほら、うん、マリオスーパーマリオができますんで、
うん、
まあ全員参加はできないかもしれない、
うん、
まあできればいいかなって。
そうですね、
うん、すげえ将来的に、
うん、すげえ将来的に、
すげえ将来的にねって、
うん
うん、
まあゲオさんが配信できるようにちゃんと設備を整えてやってくれたらやるんじゃないですか、
うん、まあ全種はします。
はい、
はい、
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたのでそちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト、アンダーバー、アマゲラ。それと、アマゲラ、アンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は動物の森をお送りしました。
違う、動物の森じゃないよ。違う、
違う
こと
になった。
あれ任天堂スイッチだっけ。いやなんか 半分以上動物の森の話をしてた気がするから。
いや本当はもっと話したかったんだけどクリスさんがやってないから、
うん、
だいぶセーブしてた。
あそうなんだ。
そうそうそう、でもっと楽屋落ちてきた感じで いろいろ話してはある
ね、もうあの動物の森特集でいいかなって思うぐらい長かったから。
いや
何だったらクリさんがいなくてもいいよって話。
そんなひどいことは思ってないですよ。
いやそうなると俺が編集してクリさんにあの音声あげろっていう話になってるから、うん、ね、うん、はい、ために俺はあえてセーブしてたんだ。はい、
まあそれはさておきですね。
はい、
あの僕はあのプレイステーション4であの最近とあるゲームを買ったんですよ。
あれですか、あの今話題のあれですか、
あのゴースト・オブ・ツシマを買ったんですよ。
ああ、
でこれ発売日にゲオで並んでるのを見て、ああゴースト・オブ・ツシマ今日発売だったのかと思ってスルーしてたんですよ。まあいいや、ちょっと今あの 余裕ないからと思って、そしたらなんかゴーストオブツシマが買えないとかっていうのをなんかツイッターとかで見かけて、え、そんな人気なのって思っていや前々からあの買おうとは思っていたけど、え、そんな話題になるぐらい人気ゲームになっちゃってるのって思って、でアマゾン見たらなんか入荷待ちみたいな感じになっててあれあれと思って、でゲオ行って行ったら在庫が並んでて、まあ別に高くもないけど安くもないけど、まあとりあえず買うかと思って買ったんですよ。買ってさあやろっかなと思ってプレステ4を立ち上げてと思ったら、プレステ4僕ハードディスクの容量が結構ギリギリで新しいゲームインストールできない状態になってたんですよ。だからこの間もいろんなゲームを削除して空き容量開けてさあプレステ4版フォートナイトを入れるぜと思ったら容量足りませんって言われてやべえ外付きハードディスク買わなきゃと思って買ってなかったのを忘れてて、慌ててハードディスクを買ってきてつけていろいろこう準備をしてたら結局まだゴーストオブツシマできる状態じゃないっていうねなんかねオンラインのダウンロード販売のゲームとかを買ったやつをダウンロードしたらなんかダウンロード終了まで5時間とかって出て遊べないと思って今ちょっとセットアップ準備中なんですよ。いろんなこう本体のハードディスクに入ってるゲームを外付けのハードディスクに移したりとか、いろいろこうゴーストブツシマをできる状態に今ちょっと調整中なんで、またできたらやった報告をしますね。
そう今のゲームはね、っていうか俺そうツシマ買おうと思ったんだけど、ちょっとね考えてるんですけど、あれだっけ、プレイステーションプラス入らなきゃいけない、多分そうだよ、ね、
まあ多分オンライン要素をやるには入んないとダメなんじゃないですか。
そうなんかね、なんか動物の森だけやってるとなんかガチのこうやってストイックな感じのやつをやりたいにちょうどもう駆られるわけやっぱり
そうなんですね。
そうなのでと思ったんで、ちょっとやりたい気もするんだけどな、そう、あれ入るんだよな、そうそうそう、年間5000円ぐらい払わなきゃいけないのかな、多分あれ1ヶ月は無料のあれは多分入ってると思うんだけど、多分ね絶対ね、その後もあるしなと思って、やりたい気はするんだけどね、と思うんだけどね、そうなんだよね、楽しそうだからね。
だってプレステ4のあれだよ、プレイステーションプラスに加入してるとセールのゲームが お手頃な値段に安くなってたりとか、
まあそう今あれだよね、サマーセールで 80% オフ、
だからサイコパスのプレス4のゲームなんかめちゃめちゃ安かったから買っちゃいましたよ。なんかスマホと連動してなんかどうのこうのって言ってちょっとね、ただなんかテレビシリーズの第1期の途中の話っぽいんで、なんか
そう昔に出たやつ、
そう昔に出たやつだから、ストーリー的には多分そんなにこう目新しいものではないような感じではあるんだろうけど、
僕はいろいろ あとあれだってキルラキルが確かすんげえ安くなったんでしょ中古価格よりもっと安いんだ
よ。そうだそうダウンロード販売の方が安いっていうのがちょっとなかなか珍しい状況になってたんで、
ああやっぱそうだな、絶対ポシャルだろうね、物の見事にそうなんで、中古が確か2000円ぐらい、確か半もっと1000円ぐらいになってるから、ネタでやるのはどうかなっていう感じいろいろあるんで、やりたいんだけどね、 そこら辺にね、うんうん、
まあ、
まだ先輩はね、うん、持ってないんで、
う
ん、
そうですね、
全くあれなん
で、まあ僕はそんな状況なんで動物の森をプレイする時間はありません、
うんうん、知ってる、
ね、改めて宣言しますけど
知ってる、
まあ、まあ、とりあえずまたあの年末になればプレイステーション5が出ますのでね、きっと
そうですね、
うん、まあ一応ね、うん、って話なので、
こういう話なので、
まあそれまでにお金貯めとかないとまずいんで
それは言えてます。
そろそろちょっとあの無駄遣いはやめようと思います
同感です。
それでは今回はこの辺で、お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら。
さよなら。
さよなら。